さてさてということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ディズニー男子のテトリスでございます。本日はね、コラボライブということで、お届けしたいなと思いますので、少々お待ちください。よろしくお願いいたします。ごめんなさい、このぐらいでいいかな。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はねちょっと待ってくださいね。ゲストの方が来たらちょっと喋っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ということで行きましたね。はい、どうもこんにちは、こんばんは。 こんばんは。
あ、どうも、聞こえますか？
あ、聞こえます、聞こえます、大丈夫です。
よかったです。
どうも
お久しぶりです。どうもどうもお久しぶりです。
どうもどうもどうも。日本のケビン・ファイギーですよね。
もうそのネタ忘れてたよ、完全。
え、違います、日本のケビン・ファイギーこと違います。
あ、もう今噛んだからアウトね。
ずるいな。どうもどうもどうも。
日本のケビン・ファイギーじゃないですよ。
よろしくお願いします。
どうも、お久しぶりです。
お元気でしたか？
元気でした。テトリスさんもなんか最近更新してなくないですか？
あ、僕ですか？
私が言うのもなんですけど。
いや、そうだよね。そっくりそのまま返すけど。
そう、ね、最近ちょっとあんまできてなかったっぽいですよね。
うん、そう、あんまできてなかったからこそ、ちょっと久しぶりのコラボだから。
ああ、なるほど。
そう。ここで一気にちょっと、ぶちかまそうかなと。
ああ、私のために取っといてくれたんですね。
そうそうそうそうそう。マーベルと一緒。やめるか。
ちょっと、あれだね。あれだね。お互い滑ってるね、今ね。
今日やばいね。怖いわ。さあ、ということで、今日はね、まあ、何の話をするかという、はい、あ、その前に自己紹介だけしておきますか。
ああ、そうですね。
そうですね。はい、ということで、
まあ、皆さん、
あ、やべ、ごめん。
あ、どうぞどうぞ。
あ、すいません。どうも皆さん、今日もね、お届けしたいなと思って、テトリスです。よろしくお願いします。と、はい。
テトリスさんのリスナーの皆さん、こんばんは。片柳と申します。
だけ？
ディズニーの話をよくしているものです。
そうです、はい、
よかったらチャンネル遊びに来てください。
いや、本当ぜひ。もう彼はね、本当におもろい
と思う。ありがとう。
まあ、ディズニーの話しっかり、映画の話もあるんだけど、
嬉しいですよ、そんな風に言ってもらえて。
本当に面白いんで、ぜひ皆さんね、本当に茶化すだけでもいいんで、遊びに行っていただけたらいいかな。
まあ、それに関しては全然否定しないです。茶化すだけでいいんで、遊びに来てください。ぜひ、お願いします。
遊びに来てください。
はい。
はい、お願いします。ということで、早速ね、行きたいなと思うんですけど、今日はちょっとざっくり2本立てでお送りしたいなと思ってます。
よ。
まず、1つ目はね、この前公開したばっかりの、デッドプール&ウルヴァリン。
これ、ね、ああ、もう、はい、最高ですね。
本当ね、この感想、俺、本当にちょっとマジで、俺の友達以外の人の感想を聞いてなかったから。
おお、はい、
そうだから本当に純粋に、しかもマーベル大好きだし、ヒロさんが、
はいはいはい、
だからもうその感想をちょっと聞きたかったなっていうのが一つ、
はい、
で二つ目が、なんと昨日ね、サンディエゴコミコン、
いや本当ですよ、
やばいね、
やばいっすよ。
とんでもない、まあ、サプライズあったので、まあ、これについてもね、ちょっとヒロさんの感想を、と、ヒロさんの感想プラス、多分ちょっと思ってることもあるだろうなって思ったので、
うん、そうですね、だよね、ちょっと話しましょうね。
そうそう、はい、これについてね、ちょっとお話できたらいいかなと思ってます。
ぜひぜひお願いします。
よろしくお願いします。ということで、まあ、今日はがっつりネタバレあり、デッドプール&ウルヴァリンのネタバレありなので、はい、うん、こちらの方、ちょっと注意していただけたらいいかなと思っております。
はい、
お願いします。
お願いします。
ということで、
ね、
いつ見に行ったんですか？
昨日です。
はい。ほやほや。
ちょっと公開日に全然行けなくて、
しょうがないしょうがない、それはね。
ちょっと日曜日、昨日行ったんですけど、
はいはいはい、
マジでデッドプールを見る1時間、はい、2時間前ぐらいに、
はいはい、
ちょっと話前後しますけど、
あ、はいはいはい、
サンディエゴコミコンの例の情報を知ったんですよ。
ああ、なんか
映画館でそれを見て、そのサンディエゴコミコンの情報が消化しきれぬまま、デッドプール&ウルヴァリンをレッツファッキングをしたんですよ。
やば、超なあれじゃん、モヤモヤするっていうか、
モヤモヤ、ね、モヤモヤしたけど、まあでも、うん、結果ですね、そんなね、サンディエゴコミコンの話も忘れるぐらい、うん、 ちょっと私はデッドプール3作目楽しみました。
いや、
いや、ほんと良かったですよね。
さあ、ヒロさんの、はい、一番新しいやつかな、うん、デッドプールの配信を聞いたわけよ。聞いてたんよ、全部、もともと。
なんか配信しましたっけ？
嘘でしょ、自分で忘れてんのかよ。おい。
え、デッドプールの配信なんかした？
嘘でしょ、R18、R。
ああディズニーとあるしての話で。
そう、それで、で、
しました、しました、しました。
おい、おい、おい、おい。ホスト。どうした？リスナーが覚えてるぞ。
ちょっと誰、最近疲れてんかもしれないな、少し。
そうそう、それを聞いて、なんかまあ、うんうん、なんだろうな、その事前知識、知識というか、まあ、あ、こう思ってるんだなっていうのもそうだったし、
はい。
まあ確かにそのディズニーになって20世紀フォックスが買収されてからの、
はいはい、
初めて の, そのデッドプール3だから、
うん、
まあ、ヒロさんの言う通り、まあ、どこまでこうやってくるのかっていうところは正直心
配、ね、そうなんですよ ね、はい、
あったんですよ、
あった、そう、みんなあったと思う、これは本当に、
ね、
うん、
そこで今回、まあ、デッドプール3のね、もう、もう冒頭からアクセル全開だったから、
いや本当に、ね、オープニングも最高、うん、最高って言っていいか分かんないけど、あれを、うん、でも最高でしたよね。
いや、すごい、だからもうバイバイバイがなんかすごい大変なことになってるでしょ、だって
本当にあのミュージックビデオが謎に今ものすごいバズってますよね、
らしいよね、
うん、
あのダンサーの中の人のやつもなんか TikTok めっちゃバズって
るそうそうそうそう、
すごいよね。
そうなんですよね、だからいい意味でディズニーを全く感じずにオープニングを迎えられたのが本当に嬉しかったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
やっぱなんかなんていうのかな、ちょっとこう鼻からディズニーに買収されましたよっていうのをもうひたすらネタにする2時間だったらちょっとそれはそれで私は嫌だなって実は思って見に行ってて、でも予告とか見てる限りもう今回のデッドプール3作目なんて面白くならないわけがないと思ってたんで、もう期待値はマックスで行ってたんですけど、ただ一方でそのディズニーがやる自虐ネタみたいな、私ウィッシュ嫌いだったんで、
おい俺のとこで言うな、おいおい
急にぶっ込みますけど、
なんか昨日のデップが抜けてないよ、
抜けてない、まだちょっと私も今 R 指定気分でまだいるから
まあいやいや、うん、嫌いで、うん、
嫌いで、うん、だからあのなんかこうディズニーのちょっと綺麗にやりつつ自虐ネタやってますよみたいな、
うんうん、
自分たち面白いこと言ってますよみたいな感じが嫌だったんで、
はいはいはい、
レッドプールの3作目がそっちの方向に持ってかれたら嫌だなっていうのは実はすごい感じてたんですよ。けどそれをあのオープニングのもうバイバイバイの曲と、もうあの血しぶきの量で、かつもうみんながこうその後どうするんだろうっていう、ローガンで終わってたウルヴァリンのラストを全くもったいぶらずにオープニングで出してくるっていう、その勢いの良さで、ああもうこれは大丈夫だなって確信に変わったオープニング。
オープニングでもうほっとしたよね。
ほっとした。本当にあれは。
初っぱな F ワード出てたんだよ、だって。
うん。
初っぱな出てたから、ほうと思って。
いやーねー。だからいい意味で本当にディズニーっぽさを感じさせないオープニングだったから良かったなっていうふうには
、
うん、思いましたね。
なるほど。そう、なんかオープニングからね、結構本当にそこもそうだし、なんて言うんだろうな、なんか全体的なね、まあ、話したいことあるんだけど、全体的に俺はすごい好きだ、うん、すごい好きだ、面白かったんだけど、
はい、
一方で、
はいはい、
まあ、ちょっと俺的なあれだと、今の正直低迷中のこのマーベル、
うん、
このマルチバースサーガが、 今回の月風で助けられたかっていうと、俺はねちょっと今回の月風3はベクトルがちょっと違うような気がするよ、は
い、あーなるほど、
言いたいことわかる、
わかります、私もそれに関しては、うん、言い方が難しいですけど、うん、ずるいやり方したなとは思ってるんですよね。
そうそうそうそうそう、あの物語はすごい面白かったし、
面白かったです、
その要は、まあ、ちょっと先に言っちゃうけど、要は今までの20世紀のフォックスの作品たちが助けられたっていうところもすごい良かった、
はいはい、
けど、じゃあ今までのマーベルの今までやってきたマルチバースサーガドラマシリーズとか、まあ、それこそ俺があんまり好きじゃないアントマン3とか、
うん、あ、それ私も大嫌いですけど
アントマン3とかクアントマニア
とか、クアントマニアね、
クアントマニアとか、うん、マッチオブマッドネスとかもなんかうーんだったっていうところが、うん、はいはい、じゃあ今までのやつが総じて今回のデップで助けられました、うん、今後のマルチバースがめっちゃ楽しみですとかってなるかって言われると、そこに関してはちょっと待てよっていう感じは正直ある。
そうですね、うん、確かに。そうだから私もそれは見て思ったのは、もっと MCU 色を強くするかと思ったら、
そう分かる、
ね、あ、20世紀フォックスのデッドプールの3作目なんだっていうのを、だからそれをでもなんだろうな、半々だったんで、楽しみの気持ちとしては MCU としてのデッドプールを見たい気持ちもありつつ、うん、でもそのフォックスをなかったことにみたいなのは本当にやめてほしいみたいに思ってたんで、ただ今回の映画総じてその後者のフォックスを救いましたっていう物語だったから、うん、まあ、マイナスは一個もなかったっていう感じの。
そうね、
うん、
そこは
ただ確かにテトリスさんが言う通り、うん、そう MCU のマルチバースサーガとしての今後っていうのはこれどうすんだろうなっていうのは、ね、うん、
そこなんだっていうのと、なんだろうな、終わり方が綺麗なのと、
はいはい、
いい感じにウルヴァリンもデッドプールも落ち着いたから、
うん、
今後の続編っていうのはちょっとなさそうだなっていうのも一個。
あ、確かに確かに。分からん
けど、もしかしたらシークレットウォーズとかで、
うん、
2人、いやもちろんさ出てきたらさ、そりゃあさ、はいはい、もうそれはファンはさ、もう出てくるだけで嬉しいわけよ、うん、ヒュージャックマンとライアン・レイノルズが出てくるだけ、う
ん、間違いないですね、
そりゃ受けはいいよ、けどなんかどうなのかなって。しかも最後のウルヴァリンのセリフもさ、なんか、
ああそうですね、ちょっと意味深な感じでしたよね。そうそ
う
そ
う、もうないかなみたいな、
うん、
ちょっとそれはもうウルヴァリンじゃなくてヒュージャックマンのセリフなんじゃないかなって。
ああなるほど。
でしかもヒュージャックマンってさ、今回さ多分ヒロさん知っとると思うけどさ、
はい、
ヒュージャックマンほとんど多分あれ使ってないもんね、アシスタントっていうか、
ああそうですね、スタントマン、
スタントマンか、スタントマンほとんど使ってないって言ってたから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかそういうヒュージャックマン多分ポリシーがあるのかなって思うから、うんうん、そこを考えると今後やっぱヒュージャックマンもさ、まあ、年齢やっぱ重ねて
って、年齢やばいですから ね、
うん、あんな派手なアクションやっぱちょっと難しいところもあるなって思うと、あれはウルヴァリンっていうよりかはヒュージャックマンのセリフなのかなとはなんか思ってるかな、
うんうんうん、そうですね、う
ん、まあ、出てきてほしいんだけどね、
うん、
うん、
まあなんていうんですかね、そうデッドプールとしての続編があるかって言われると、私も正直それはもうこの後ないんだろうなっていう、ね、なんか3作で綺麗に完結した感があるんで、
そうそうそう、わかる。
ただもうそれこそ本当にアベンジャーズっていうシリーズになった時に、ちょい役かもしれないけど、
うんうんうん、
サプライズ的な出演っていうのが、まあこの後のやり方なのかなっていう、
そうだね。
気はまあなんとなく。うん。
そこはね、ちょっと、そう、まあ、一本の映画、まあ、だから要は結構みんなさ言ってるけどさ、もう完全なら今回のデッドプール3はさ、もうファンムービーみたいなもん
で、
は
い、いや本当にそうなんですよ ね、うん、
ね、
だからエンドゲームをあれエンドゲームは MCU の10年間、うん、10年ちょっとの集大成だったけど、20世紀フォックスの X-Men の20何年分みたいなやつの、うん、
いいこと言った、
集大成がこのデッドプールだったんだろうなっていう。
そうだね。
うん。
いや、いいこと言った、いいこと言った。本当そうだと思う。今までのやっぱ、俺当時のちょっと、ファンタスティック4とか、
はいはい、
ブレードとか、 ちょっと見てないから、うん、その人のたちの気持ちはよく分かんないんだけど、
うん、
見てた人からするとそこがすごい、なんだろうな、
いや
その時の熱を持った当時の若い人たちが今回のデップ3を見てすごいやっぱ歓喜したんだろうなっていう。
そうなんですよね、だからそれが私はさっきずるいっていう言い方をしちゃったのはそこだったんですけど、
うんうんうん、
私はリアルタイムではなかったけど見てはいたんですよ、やっぱ X-Men とか、はいはい、やっぱさすがね、
うん、
でブレイドも見てたし、うん、なんならエレクトラも見てた。
あ、さすが。
であの辺結構実は好きな映画だったんで、
お
まさか出てくるとは思わなかったし、
うん、
っていうかむしろそんなとこ出して誰がわかんだよみたいなぐらいのネタだったから、でも正直それを知っちゃってる側からすると不覚にも本当に泣きそうになったんですよ。
いやね、それはそうだと思う。特にガンビットとかそうなんだよ。
いや本当に
え、ヒロさん知ってたの？ガンビットのそういう。
知ってましたよ。
そうだよ、あんた知ってるよね。
もうだって映画化されないっていう、
うん、
映画化されなかった幻の役者が本当にその役で映画に出てくるなんて、あ、やっていいのかよっていう。
チャニングテイタも出てきた時にね。
でも本当に
俺知ってたよ、あのガンビットの監督がおじゃんになったってのは知ってたよ、
うんうんうんうん、
けどあの人がやるってのは知らなかったから。
ああそうなんですね。
その後に調べて知った時に、おエモっと思って。
ですよね、エモってなるんですよね。
エモってなって、
そうそうそう。でしかもそういう映画がおじゃんになった原因が、うん、一番の原因はやっぱりディズニーの買収なんですよね。
そうそうそう、わかる。
だからそこを、だからやっぱずるいんだよ、そこをディズニーが全部買収したことによってほらちゃんと実現できましたよって見せてくるのは、いやお前ずるいだろそれは、ね、って言いたくなるけど、でもやっぱ映像として見ちゃうと不覚にも本当泣いちゃうっていう。
そうね、
なんだこの感情みたいな。
なんか本当いじめだよね。
いじめ。
いやお前らのせいじゃん。
そう
なるじゃん。
そう、
うん、
だからまあね、ずるいなと思いつつ、でもやっぱ泣きそうになったのは事実だし。
もう一番エンドクレジットがやばかったんじゃないの。
いやいやいや、エンドクレジット、あ、エンドクレジットね。もう
おいおい、見てた本当に。
違う違う違う、今あのごめん、
えちょっと
これ最後の
片柳やっちゃったぞ。これ
違う違う違う違う違う、今もう完全に頭の中はクリス・エヴァンスの、
うん、 あ、 そこね、
あの、うん、
ああ
汚いワード連発の方を浮かんでたから、
ね、ポストクレジットがあっちの方、
ね、ポストクレジットの方ね、うん、そうそうそうそうそう、
エンドクレジット、
ね、いやあのエンドクレジットの途中はもうダメだって。
あれは
ずるいもん。
あれ多分当時見てた人とかは本当大歓喜と大号泣だよね。ずるいよ、ね、
そうだから、そうで、それそのやり方をマルチバースっていうのは本当ずるいってと思って。まあデッドプールがそのメタ的にね、
うん、
自分が役者でデッドプールって役を演じてますっていうのを知ってるっていうキャラだから、
うん、
ギリまかり通るけど、
うんうん、
いやそれにしてもずるいしか出てこないよと思って、
うんうんうん、
しかも最後20世紀フォックスのロゴ出してきたじゃないですか、何あの演出と思ってやめろよと思って
ファンからするとね、
本当に
そう。だからヒロさんはさ、もう本当やっぱ映画めっちゃ好きですよ。多分おそらくそう、ファンタスティック4とかも全部多分見てきてたんだろうなって思ってたからこそ、うんうん、まあどう思ったっていうか、
ああ
そうそうそう、そこはね、
だから本当に私個人の気持ちでいくと、
うん、
もう出てくるシーン出てくるシーン、みんな腹抱えて笑ったし、
うんうんうん、
あの本当にクリス・エヴァンズの登場に関しては
やばい、ね、
劇場で、うん、ガチでそっちかよって突っ込んじゃって、
いや俺もね笑った
こ本当に声出ちゃって、隣の人に、あごめんなさいみたいな
フレームオンって言った時、えってなって、
そっちかよって思わずね、
おそっちかと思って、
そう、
ね、
笑っちゃったし、でなんかその後に関しても、うん、もうもはやあのマーベルとかディズニーでもないじゃんっていうマッドマックスのネタとか、
そうね、
ね、
う
ん、あれもかろうじてさ、
うん、
ソーの役やつはクリス・ヘムズワーズが出てるからどうせ入れたんでしょっていうネタだけど、
うん、
あのやつとか、
うん、
なんか、
ね、
そう、 ちょこちょこのそのデップのセリフとかもさ、うん、拾いきれないほど、多分私も全然理解できてないきっと小ネタが山ほどあるんだろうなっていうのをなんか見てて、個人的にはすごいそういうのがいちいち面白かったから、うんうん、ほんと2時間半もうぶっ通しで笑い転げてた感じだったけど、でも反面冷静に考えて、
うんうんうん、
いやこれもう楽しめない人続出でしょうっていう、
あ、めっちゃわかる。
なんかその今までのマーベルはそれでもまだこのマーベルを見てたか見てないかみたいな、
はいはいはいはい、
ところで線引きができたから、うん、まだ許容できたけど、
うん、
今回のデップに関してはもはやなんかその役者のさ私生活の話とかさなんかそのもう映画じゃない分野、
それこそさガンビットとかもさ、
そうそう、もうガンビットは典型例なんだけど、
もう知らんやん誰も、
知らん、そうそう、だから途中ウルヴァリンの変異体でさ、うん、あのヒュージャックマンじゃない役者さんが、
あー出てきたね、うんうんうんうん、
あれ分かりました？
いやねその後に名前聞いて知った、名前見て
知った。あ、本当ですか。
だから最初見た時は分からなかった。
そうそうそう、あれが DC コミックスの方で、ね、スーパーマンの役者やってた人でさ、
うんうんうん、
でその後スーパーマン単独を作りますってなったけど、結局 DC がゴタゴタしてでおじゃんになって、ジェームズ・ガン来て復帰したけどスーパーマンは結局作られなくなって、でその時にネットではじゃあマーベルに来ちゃえばいいじゃんっていうファンの、
そうなんだ、
そう
だったんだ、
リプがいっぱい飛んできて、マーベル出られるのかなみたいな役者がつぶやくみたいなネタがあってのあのデッドプールの出演みたいな。
しかもデッドプールのあれでしょ、DC みたいな、
そうそうそう
みたいな、
そう、もう向こうには向こうにはみたいな言い方ね、
そう、
なんかもうそういうレベルでネタを入れ込んできたら、うん、いやそれはもうなんか分かる分からないレベルじゃないじゃんっていう。
そうだよね。
そう、
あの今回さ、監督のショーン・レヴィがさ、
うんうん、
そのデッドプール3はなんか前知識いりませんみたいな、
つい散々言ってたじゃん、
言ってたじゃん、
言ってた。
あれは良くないと思った。
だからあれもさ、もはやあれも振りなんかなと思っちゃって。
あー嘘でしょ、ショーン・レヴィマジ。
いやなんかあんだけ事前知識いりません、うん、いりませんって言ったら、うんうんうん、それは相当いるってことだよみたいな。
あー裏返しで、
うん、わかんないけど、でもなんかほんとそれぐらいなさ勢いだったから、
すごいよね。
うん、
もうなんかそうね、あれマジで本当ヒロさんの言う通り、そう見て終わった後にいやいやこれは知識ないと無理だし、しかももっと言うと要は映画好きな人、映画ファンの人とかじゃないとやっぱ分からないネタがかなり多すぎる、
う
ん、かつ
そうすよね、
そういうマルチバースっていう厄介な設定もありの、
本当
アース、そのアース、別アースの物語だし、
うんうん、
20世紀フォックスは出てくるし、
だただでもそれでもやっぱり、あデッドプールってうまいんだなって思っちゃったのは、
うんうんうん、
でみんな多分見てる人が思うんじゃないですか、
うん、
これなんだよとか、うん、話投げよとか、うん、っていうのいちいち突っ込むじゃん、
うん、
デップ自身が、
はいはいはい、
そこでまた人笑い取ってくるから、それのずっとなんか天丼でさ、
ね、はいはい、
誰も知らないような小ネタ入れてきて、うん、それに対してデップが一言突っ込んで、うん、笑い起きるっていうのが繰り返しな2時間半みたいな感じだったから、それに関してはほんとうまって思っちゃったけどね、ただただ。
あれさ俺すごい良かったのがさ、ああいうその、うん、ヒロさんの言うとさ、それに突っ込んだりするとさ、
うん、
他のキャラクター誰も何も発さないよ、
ね、言わない言わない、
何も言わないじゃん。
そう
だから、なんかなんて言えばいいの、発してるけど、
うん、
なんか何、周りの人聞こえてねえのかなみたいな。
だからあれはきっと聞こえてないっていう設定なんだろう ね。そうそう、シーハルクの時もそう思ったけど、
ああやっぱそうだよね、俺らにしかやっぱ聞こえてない、
聞こえないっていう
設定なんだよね。
うん、
すごい、なんかだってあのさだってあのだっけ、あーやばい、どうするさ、X-Men のさ、 あ、どうする、ちょっと待って、どうするした、
なんだろう、
あのリーダーっていうか、オサじゃないけど、
あ、プロフェッサー、
うん、プロフェッサー X 生きてるな、うん、みたいなやったら、野心に言ったら、うんうんうん、ファークって言ったじゃん、うん、
それな、
そうそうそう、すごい、すごかったもんね、
それね、そうそうそう、
いろんな、そう、まあ、一番本当さ、いや、本当、いや、もうよくぞって言ったのはさ、もう、マルチバースなんてやめちまえ、みたいな、
あ、そうね。そうそうそう、
本当代弁してくれたよね。
うん、うん、いやだからそれもね、それもずるいと思ったんだよ。なんかこのマーベルがどんなにヘマして面白くないクワントマニアみたいなの作ってもその後にデッドプールが控えてれば、それで一個のこう型が出来上がってさ、笑いにできちゃうじゃんと思って、でもはやこれマーベル無敵だなと思ってさ、
デッドプール出せばね、
そう、売れなかったとしてもそれはネタになるし、
確かに
売れたら売れたで OK だし、これすごいすごい法則を見つけたなマーベルはと思って、
今日の世界はああいう風に使うのもすごい面白いもんね、だって、
うん、
選定された世界っていうので、
あ、そうそうそうそう、
ね、あ、なるほどって、こういう使い方するし、まあ、一つ思ったのは今日の世界めちゃくちゃ広いんだなってすごい思ったけど、
あ、なんかその辺の概念は全然わかんないよね、
わかんなかった、
虚無の世界って1個なのか、
うん、
複数あるのかもよく分かってないし、
ね、俺も全然分かってないけど、
ね、
なんかいろんなところにこう虚無の世界、いろんなステージじゃないけどいろんな場所に変わったりしてたからさ、
そうそうそうそう、
結構広いんだなって思って、俺ら知ってんのってあのロキのさ、
そうね、
あの時の虚無の世界しか知らなかったから
、うん、
って思ったし、いや、うん、いや使い方うまかったよねあれは、
ですね、まあそれは本当うまかったなって思いますよね、うん、でもちょっと今ロキの話出たんで話していいですか？
あ、全然全然、どうぞどうぞ。
本当にこれはそのメタ的な話とかじゃなく、うん、もう映画の本筋として、うんうん、私個人的にはもう激アツな展開だったなと思ってるのが、もう本当に映画のラストに触れますけど、うん、最後デッドプールとウルバリンが2人で腕掴んで、あの世界の崩壊を止めるじゃないですか。
あ、はいはいはい。あ、
もう完全に完全にネタバレしますけど、
あ、うん、
あの時に、まあ、2人手つないで、うん、でなんかそのちょっと前になんか物理の話みたいので量子となんか、
はい、
な物質がどうこうみたいな話するじゃないですか。
あったあったあった。
でさすがのデッドプールとウルヴァリンでもそのね再生能力があってももうこれは終わりですよみたいな、
うん、
だからみんな本当にあそこで、あ、死ぬんだと思って見届けるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも全然ピンピンして2人帰ってくるっていう、
うん、
おいっていうさ、
うん、
でそれに対しての説明ってマジであの俺らが手組んでマドンナの曲が流れたら復活するんだよみたいな
っていう
一言で終わりにしてたじゃないですか、
言ってた、うん、
あれ間違いなくロキだと思いませんっていう、
あー、そういうこと？
ロキが最後あのドラマのねシーズン2の最後で玉座に座って全マルチバースをこう束ねて、
うん、
彼がこう監視してるわけじゃないですか。だから言ったら彼がもう好き勝手書き換えられるシナリオっていう神に最後なったっていう話じゃんあれって、
うん、そうね、
それでいくと今回のそのデッドプールとウルヴァリンの話ってなんかすごいおふざけだったけど、最後やってたのってマジで全マルチバースが消滅するかもしれないっていう話に最後言ってたわけで、
うん、
でそれを食い止めたのがあの二人だったって時に、その全マルチバースが崩壊するっていうのを、うん、全マルチバースを束ねてるロキが知らないわけがない。
そうね、あそこのシーンは必ずシーンというかあそこの場面はロキは見てるはずだからね、
見てるはず、
うんうんうん、
でもロキ本人はもうあの玉座から動けないってなった時に、うん、彼がどうにかできないってなったらそれを食い止めようとしているどこかのバースのデッドプールとウルヴァリンを彼が助けたっていう設定にしか私は思えなくて、
うん、うん、はいはいはいはいはい、
であの時そうマドンナの曲で Like a Prayer っていう曲がかかってるんですよ。
ああ、うんうんうんうん。
あの曲って神に祈りを捧げてっていう曲なんですよね。
へえ、あ、そうなんだ。
歌詞。
すごい。
もう完全に、これはロキのことを言ってないって、個人的には、
おもろ
思って。
すごい、今鳥肌立ったな。
もうなんか、ロキこそ映んなかったけど、うん、なんかすごいそれは、胸熱な展開だと思ったし、なんかその時に最後、TVA の組織の女の人、
うん、
あの B15 って、まあ、なんか最後偉くなってた
トップだっけ、トップっていう、
あ、そうそうそうそう
だよね。
なんかあの人も出てきて、なんかそのデップとウルバリに対してなんかよくやったみたいなさ顔で見るけど、うん、なんかあの時の表情がデップとウルバリに対してニコって笑ってるっていうよりかは、なんかその先にいるロキに対して笑ってるような気がして。
なるほど、確かにあそこでアップにする必要なかったもんね。結構
そうそうそう、なんかすごい微笑んで最後彼女が終わるっていうシーンがなんかすごい感慨深いなって勝手にね妄想したけど、
これがさ多分いつかさ、うん、デップ&ウルバリンのさ、
うん、
世界、あ、違う、時系列が多分発表されるじゃん。
うんうんうん。
多分ディズニープラスとかで。
確かに確かに。
これで多分ロキのシーズン2の後とかだったら、マジ濃厚じゃない。
まあ確かにね。
本当に。
そうっていうね。
なるほど。
うん。うん、妄想しがちだから。
すごいね。考察したね。
うん、そうそう。
すご
い。ただ、あれですね。私、忽那汐里好きなんですよ。
うんうん、
女優さん。
はい。
幸男の役やってる、
うんうんうん。
めっちゃ可愛かったね。
でも登場短かった。
いや、超可愛かったよね。
はーい。
もうあの笑顔見れただけでね、うん、デッドプール3作目良かったわっても思ったよ、
そこだけ
冒頭で、うん、
いやーでも良かったね、面白かったも
ん、うん、まあ総じてね、総じて面白かった、
うん、
映画だったけどね、
もう本当に多分デッドプールのまあまあ一旦そのまあなんだろうな、マーベルのそういうカメオ出演とかなんだろう、うん、そういうのが楽しみにしてる人からするとなんかこううんってなるかもしれなかったりとか、
うんうん、
そのマーベル、さっきも言った通りマーベルの作品というよりかどっちかって言ったらそのやっぱ20世紀フォックスに対して捧げる
そうだ、ね、うん
うん、作品なのかなってやっぱ思うから、
確かにね、
うん、でもそこいう意味でも一本の映画としてはとてつもなく面白かった、うんうん、
確かに、
うん、横スクロールとか俺結構好きだったし、
いや
撮影方法
よかったね、
あれ
よかったし、
かっこいい、
よかったし、あのシーンでもちょっとグッときちゃったのは、
うんうんうん、
スタンリー出したじゃん、
あ、バスで、バスのところで、
もうさ、そう
やばかったね、あれ
なんかいちいちそういう本当なんか今までの本当いちいちそういうところを全部回収していく感じが、ああこういう映画ねってすごいなんか途中から
ね、
そう
よかったね、あれ
あれもよかったね、
もうあの俺あともう一個さ、まあ、うん、まあみんな多分はーってなったけどさ、あの横スクロールの前にさウルヴァリンがかぶるじゃん、
う
ん、
あもうもうもう
もうってなってここでと、でだからデップも横目でチラッとさスローモーションで見てさ、
そうそうそう
あ分かると思って、
わかる。
よかったね、あのシーン。ゴー。声出したもん。
ねえ。
ついに、これ来たと思って。
だから、ああいう演出も含めて、
ね、
なんかね、本当に、あ、エンドゲームの20世紀フォックス版なんだって。
いや、ほんと。いや、わかる。もう、ほら。
ね。
いや、ほんとそうなんだよ。みんなでさ、戦うシーンとかもさ、
そう。
アッセンブル感すごいあったし。
アッセンブル感。だからそう、昔の、うん、あの X-Men のさブレイドと、ね、
うんうん、
エレクトラと、
うん、
ローラとみんな集まって、うん、あのこいでたち、
うん、
もうさアッセンブルじゃんっていう、いね、
あれは良かったね、一瞬俺 かませ犬かななんて思った
んや。正直、ね、思った。
なんかすぐにスパンやられるんかなって思った。
そう。
みんな戦って、しっかり能力発揮して戦って勝ってるから。
そうなんだよ。で、誰も死んでないじゃん。
いや、そうそうそう。
そう、あれがさ、そう、だから、あの、同じような興奮で、うわーってなったのに、うん、その後、あっけなすぎて、ちょっとショックだったのは、ドクターストレンジの、マルチバースオブマッドネスの、別世界に行った時のアベンジャーズ、イルミナティだっけ、
イルミナティや。
うん。あん時、ずらって並んで、うわーって思ったんだよね、結構。
なったね。
そう。で、しかもその前にさ、アニメシリーズの What If とかでさ、同じ感じでやってたから、
うん、
あ、実写でもこの興奮が見れるんだと思って、うん、ガッツポーズしたのに、その5分後ぐらいにはさ、全員ブシャッみたいなさ、
瞬殺だったからね。
そう。ってなっちゃったから、今回のも正直、本当あの立った瞬間はね、興奮したけど、うん、どっかでね、あ、これみんな死ぬフラグかなみたいな。
そう、わかるわかるわかる。
ね、
うん。
どこで死んじゃうんだろうみたいなのをずっとハラハラしてたけど。
みんな戦ってた。
そうなんだよ。
今回のあのシーンは、あの、ガーディアンズ3の次ぐらいに好きです、ね。
わかるな。
ガーディアンズは勝てんわ。あれは。
勝てない勝てない。
あの撮影方法と、
うん、
あのアクションシーンはもう神。うん、あれは勝てん。
ガーディアンズ3はもう文句ないよ。
あれやばい。
うん。
でも今回
の戦いもね、
良かったし、その前のさ、
うん、
ブレイドのがさ、
うん、
あのロケットランチャー持ってさ、
うんうんうんうん、
ブレイドは俺だけだ。
一人だみたいなね。
うん、おーおーと思って、おお残念と思って。
そうそう。あの時にデップもさ、ちょっとカメラの方を見てさ、あの目クイッてあげるじゃん。
あれみたいな。
あれ、よかったよね、ああいうのね。
あれよかった、ああいうの。
だからさ、ああいうので、うん、マーベルの公式側も、うん、ブレイドの、あの、リブートとかまだ忘れてないんだねっていう。
そうね。
ちょっと安心感よね、こっちも。
そうね、そうそうそうそう。
そう、よかったよかった、覚えてるよね、みたいなね。
あれはね、よかったね。あ、めちゃくちゃかっこいいけど、残念と思って。
残念、そう。笑うよな、ああいうのな、
ね。ああいうのもほんと、細かいシーンだけど、ローラのほら、サングラスとかもね。う
ん、あ、ピンクのサングラスね。
ダサいサングラスね。
あら、泣くよ。
あれ、大人になって、あれをはめるなんてさ。
ほんとに。ずるいよ。ずるいよね。
そういうところも良かったっすよね。
良かったね、確かに。うん、そうそう。総じてそうね。まあ、一個だけ、それはやりすぎじゃないってちょっと思ったのは、あれ、虚無の世界でもさ、あの、ドクターストレンジのあの、金の、あの、スパークリングは使えんの。
しかも、あれ、誰が落としてったんと思って。
そうそうそう。もうさ、なんか、それやっちゃったらさ、ドクターストレンジ虚無の世界にも行ったり来たりできんじゃんと思ってさ、
あ、言われるのそうだね。なんか、うんうんうん、
虚無の世界ってそんなちょろいもんなんと思ってさ。
しかも、糸も簡単に使ってたよね。
そうそうそうそう。そう、あんな簡単にニューヨーク帰ってこれるんかいみたいなさ。
確かに。
4秒だったけどね。
すぐ帰ってきたけどね。確かに言われてみたら。それなんかずるいよ、ね。
だから、
虚無の世界まで。
そう、で、まださ、ストレンジが使えるだけならさ、まあまあいいけどさ、俺、あの時にさ、全然、ノーウェイホームの時のネットが浮かんできてさ、ネットもう使えるじゃん、あの、リング出すやつ。
そうそう使える。
まさかあいつ超、この後重要キャラクターになると思ってさ。
でも、そういうことよね。なんでも使えるからさ。
ねそうだよね。
なんか、同じ世界線だけいけると思ったらさ、
ね、そうそうそうそう。
虚無の世界もいけるんだったら、じゃあ他のなんかバースとかもいけちゃうのなんてさ。
って、ちょっと思うよね。
思うよね。
だから、それ、ほんとそれを言っちゃうとさ、あの、マルチバース・オブ・マッドネスで書いたさ、あの、ドリームウォークだっけ、
はい、はいはいはいはい。
あの、悪い魔法に、そうそうそうそう、手染めて、うん、ダークホールとか、
うん、
で、本に手染めて、死ぬ思いで、 別世界歩くみたいなさ、うんうん、いやいや、そんなことせんでも、お前さ、指にはめてるやつくるくる回せば、
いけるやん。
いけるやん。
そうそうそう。確かに、わざわざ、なんか、能力で超えなくても、あれでいけるやんと思って。
そうそうそう。
確かに。
ちょっとね。
そういうとこちょっとあるね。
ちょっとあるよね。
確かに。うん、
とは思ったけど。
あ、でもまあ、良かったっすね。
まあまあ、そうそうそう。
どうですか、デッドプール3、まあ、ちょっと最後なんですけど、デッドプール3は、
うん、
ヒロさん的には
まあ
よかった、
まああんだけ笑って泣きそうになって楽しかったって出てくればそれは満足だよね。
よかった、
うん、まあね、よかったよ、よかったよ、本当に。
次があれか、キャプテンアメリカか。
そうだね、
が控えてるからね。俺、はいはいはい、こっちが正直今後のやっぱ MCU、
うん、
ちょっと
そうだね、
がちょっと楽しみというか。
あ、で、じゃあそれで、うん、この後あれでしょ、サンディエゴコミコンの話に移りますよね。
もちろん
ちょっとその架け橋の話をしていいですか。
どうぞどうぞどうぞ。
次の作品がキャプテンアメリカじゃないですか。
一応まあその間にあれがあるけどね、
ドラマ、
アガサがあるか、
アガサがあるけど、でも映画としては次これになって、
はいはいはいはい、
でデッドプールで特にその次のキャプテンアメリカにつながるみたいな話はまあ一切なくって、うん、まあ、そりゃそうだよなって思いながら見てたんだけど、うん、ちょっとね1日経って、うん、おこれはもしやって思ったんだけど、わざわざさ、あのデッドプールが新しいコスチューム作ってもらった時にさ、
ほう、
自分の刀がさ、アダマンチューム製だって
言ったね、
言ったじゃん、
言った。
アダマンチュームってさ、うん、あのビブラニウムよりも強い鉱石っていうか、
はい、
資源として、うん、なんかマーベルの世界では使われてるらしいんだよね。
はいはいはいはいはい。
でそうすると、うん、今ビブラニウムってブラックパンサーのスーツとかさ、
うん、
キャプテンアメリカの盾とかがビブラニウム製って言ってやってるけど、うん、あれより強い資源が地球に存在するってなると、う
ん、
だいぶまたこう話が複雑になってくるんだなと思うんだけど、
ほうほうほうほう、
けどこれまだ噂だから私も知らないけど、次のキャプテンアメリカの話って、
うん、
アダマンチウムの資源を巡った国家間の争いの話らしい。
え、アダマンチウムなの？
アダマンチウムなの。
あ、そうなの。
そう、
はあ、
でそのアダマンチウムが取れる、どこから採掘されるかっていうのが、あのエターナルズで最後海から出てきた巨大なさ、
懐かしいセルティアルズ、
そう俺は忘れてないからね、エターナルズを。
え、あそこ、
あの海から出てきて固まったセレスティアルズからアダマンチウムが採掘できるっていう話に噂はなってるんだよね。
え、何それ。
でこのデッドプールでわざわざあの時アダマンチウム製だって言う必要ないじゃん。
確かにな、うんうんうん、
なのにあそこであのセリフをわざわざ入れたって、まさかここでつなげてくるかなと思って、
次のキャプテンアメリカに、
うん、
はあ、そこ、いやそれは本当だったらね、まあ、あくまで噂だけどさ、それは本当にキャプテンアメリカの次のやつで、うん、そういう話になったのであればちょっと話変わってくるし
だよね、
うん、
ということでそんな発表がされたサンディエゴコミコの話いきます。
はい、そんな話は。で、どっから話そうかな。
まあ、軽いジャブからいくと、
はいはい、どうぞどうぞ。
それこそキャプテンアメリカの方でさ、
うん、
ハンソロじゃないわ。なんだっけ、役者の名前忘れちゃった今。
ハリソン・フォード。
ハリソン・フォード。やばいやばい、ハンソロとかインディ・ジョーンズとかばかりですけど、ハリソン・フォードね、
うん、
がちゃんと正式にステージの上立ったのは良かったね。
いや良かったね。
うん、まあ、ちょっとも前やってたロス長官の役者が亡くなったのは本当ショックだけど、
いや本当ね、
うん、あの人好きだったからだいぶ、
ね、そこでまあちょっとハリソン・フォード出てきたけど、まあちょっと楽しみっちゃ楽しみだけどね、それもそれで。
そうね、
うん、
そうそうそう。
でその後のさ、
うん、
ファルコンの役の人のさインタビュー見た、
うん、あ、なんか見たよ。
知ってる？
何の話？
面白くなかった。え、いや、まあ後で言うけどさ、その、
うん、
なんか、 先にあいつは殺すべきだみたいな。
ああ、見た。なんかさ、だからちょっと、なんか今、お互いにさ、うん、そのトピック、重要なトピックを言わないように今話してるけどさ、ね、うん、あれ、他の役者も知らなかったらしいよね。
え、そうなんだ。
マーベルの出演者たちも。
え、
だから本当にあのステージの発表で、
うん、
他の役者も、えってなったらしいよ。
え、じゃあガチのさ、本当サプライズなんだ。
本当サプライズらしい。
そりゃ、殺した方がいいよって言うわ。ファルコンもだってね、みんなさ、それぞれさ、ファンタスティック4のメンバーの人たちとかもさ、
うんうんうん、
アイアンマンだっけ、キャプテンアメリカの人とかもみんなさ、うん、あそこでやっぱ発表してみんなわーってなってさ、最後にあれで持ってかれるってことでしょ。
そう多いってなるよね。
それはなる。
誰も予想してないんだもん、あんなの。
いや、それは先に殺した方がいいって言うわな。
なるよね。じゃあちょっとその重要発表、テトリさんの口からお願いしますよ。いい
ですか。はい、はい、なんね、今回アベンジャーズ5かな、
うん、
5で、新しいヴィラン、ドクター・ドゥーム役に、なんと我らがロバート・ダウニー・ジュニア。
拍手なんかな、これは。
いや、そうなんだよ。そうなんだよ。そうなんだよね。ぶっちゃけ賛否分かれてる理由はよくわかる。
いや、あるでしょう、相当。
いや、相当あるでしょう、やっぱそうだよね。
うん。まあ、だから、うん、手放しで喜んではいないよ、正直。
わかるよ。
うん。
わかるよ。
で、だってしかも、うん、まずね、その、ロバート・ダウニー・ジュニアの云々の話の前に、個人的にはさ、ロキ大好きだから、うん、ドラマ、うん。え、ちょっと、カーン、どうすんのっていう。
いやあのね、そうなんよ。さっきも言ったけど、俺らの大嫌いな、アントマン3、
クワントマニアが、
お前、本当にやばいぞと思って。
そう。いや、クワントマニアは確かに面白くはなかったけど、うん、でも、クワントマニアで描いたあれを、本当になかったことにする気かなっていう。
本当そうなんだよ。
やばいよね。
だからそこは、本当に、ちゃんと、うまく、なんかもういっちゃん嫌なのは、なんか裏で操ってたのドゥームでした母とかだったらああってなるよ。
俺その可能性あると思ってんだよな。
で、なんかさらっと一番嫌なのは本当に口頭だけで、
そうね、
口頭だけで征服者カーンを操ってたのが私だみたいなので、なんか
そうそうそう、
え、嘘でしょみたいな。
ほんとそれ。
あんななんかすごい脅威になるみたいなこと言ってたのに、その一言で終わらせるのはちょっと違くないっては正直な。
いや、ほんとに、うん、それはね、ほんとにラボーナ・レンスレイヤーがかわいそう。そうみんな忘れてるだろうけど。ラボーナ・レンスレイヤーのことを
忘れかけてる。
忘れかけてるだろうけど、
そこなんだ。
ミス・ミニッツの恋心も返してほしい。
いやね。
うん。もしそうだったとしたら。
そう。
いや、まあ役者のね、不祥事は仕方ないとして、うん、本当にストーリー上、本当それだけはやめてほしいなっていうのが、まず真っ先に来たよね、あの発表された瞬間に。
分かる。俺も、嬉しいかったっていうよりかは、え、カーンはってなった。
そう。
え、何ドゥームズデイって何と思って。
ねドゥームズデイって何って感じだよね。
待って、何え、あれカーンダイナスティどこ行ったと思って。
本当に。
最初なんか見たときに、俺、途中で見たからさ、な
ん
か、
うんうんうん、
カーンダイナスティの後にドゥームズデイみたいな来るのかななんて思って。
あ、そうそうそう。なんかね、前か後かに、もう一本アベンジャーズができたんだなと思ったよね。そうそうそう。
で、一番最初にシークレットウォーズみたいな。
そう。
って思ったから、はぁはぁはぁって思ったら、ええカーンダイナスティなくなってドゥームズデイなんと思って、
マジでどうすんだろうね、うん、本当に。
だからそこがね、本当にちゃんとしてくれないと、うーんな、素直にロバート・ダウニー・ジュニア帰ってきたって、まあおそらくさ、絶対さ、
うん、
トニー・スタークの変異体じゃん。
俺それ
いや絶対そうだって。
だから そこもなんだよ。もし仮に袖だとしたら、うんうん、結構ね、
うん、
個人的にはよ、
うん、
結構冷める。
嘘、でもみんな言ってるよ。みんな言ってる。
だからさ、いや、だから個人的な願望だよ、これは。
うん、
願望としては、
はいはいはいはい、
役者はロバート・ダウニー・ジュニアがやってます。
うん、
だけど、映画の中で、ドゥームは絶対に1秒たりとも仮面を外さないっていう役者で貫き通してほしいんだよ。
なるほどね、仮面つけた
もん。それで、そう、それで、あのエンドクレジットで毎回ロバート・ダウニー・ジュニアって出るんだったら、俺はそれはものすごい興奮するんだけど、
なるほど、なるほど。
こんなかっこいい出方あるっていう。
なるほど。
けど、あれで軽率にマスク外して、いや、トニー・スタークの変態でしたってやったら、俺本当に、本当にね、ちょっとね、MCU みんなやめようかなと思うレベルで、俺は冷めるよ。
嘘。でもさ、みんな言ってんじゃん。もうあの、
言ってる。
マスク取ってさ、もうみんな言ってんのがさ、スタークさんって言ったら、それは誰だみたいな、だからさ、お前を知らないとかさ。で、そこでスパイディー VS、ドゥームみたいなとかね、とかみんな言ってるから、
やだな俺それ。
まあでも実際
私はそれ受け付けたくないな。
なんかさ、原作にあるんでしょ、ホワットイフで、もしもアイアンマンが、
そうそうそうそう、
あのドクタードゥームだったらとかっていう物語あったりとか、そうそうそうそう、実際にスパイダーバーサスドゥームっていう作品もなんかあるみたいだから。
いや、
俺はね、来るよ絶対。そういうのでエモい、そうやってさ、ドクターストレンジとドゥームが戦ったりとか。
それでトム・ホランドがまた苦しめられんの？いいよ、トム・ホはもうさ、ゼンデイヤと結ばれて幸せになってよ、頼むから。
いや、そう、絶対来るって、そう、それを、もう、それを、そうやってやっぱ、ファンのさ、そういう人たちやっぱ、ま、求めてんじゃないの？だからもう、一番最初さ、いや、だから、ね、なんかね、ね、そうやってマーベルというかさ、そうやってアベンジャーズシリーズを作ったとも言う、アイアンマン、そう、トニー・スタークというか、うん、ロバート・ダウニー・ジュニアが、うん、いい感じにエンドゲームで優秀の美を飾った後に、
そうだよ、ね、
最終ボスとして出てくるっていう。
いやいや違うって、それは求めてないよ。
でもね、多分ね、ヒロさん残念、変異体。
嘘でしょ。
絶対そうだって。
変異体、なんかそれでもさ、逆にそれだとしたらさ、
うんうん、
サプライズ感なくない？
だから俺、
そのい、うん、
他の人もちょっとチラッと見たんだけど、
うんうん、
これで出すよりか、エンドクレジットかなんかで出した方がもっと盛り上がったんじゃないかなって思うよね。
いや、そうそう、だから、そうなんだよ。
ね。
そう。
なんか、
ね、だから今このタイミングでロバート・ダウニー・ジュニアを顔出しした理由がよく分かんなくて。
確かにね。そうそうそう。なんかさ、今回のやつさ、ルッソ兄弟が務めますって言っただけでもさ、
うんうん、
怖くなるじゃん。
なったなった。
イエーイ、ドゥームズデー、なんか、ドゥームズデー、あの、ルッソ兄弟があります、イエーイとかで終わればよかったのにさ。
そう。
ロバート・ダウニー・ジュニア、ペッて出てきたからさ。
そうなんだよ。
あれららと思って。
そうで、まあ、仮に、ロバート・ダウニー・ジュニア復活だったとしても、うん、早くねってちょっと思ったんだよ
ね。早いね。わかる。
早いよね。
早い。
いや、なんか、もうちょっとさ、うん、伝説になってから時間かけないと思ってさ。
いや、そうだね。もう早いよね。
早いよね。
なんか今回のデップでもさ、クリス・エヴァンス出てきたしさ。
そうそうそうそう。
ロバート・ダウニー・ジュニア出てきてさ、あ、じゃあ次はスカーレット・ヨハンソンかなみたいなさ。
いや、なんか思っちゃうじゃん、もうちょっと。
ね。
ね。
よくないよね。
よくないよね。
よくない、よくない。
なんかこれできっとみんなもう大丈夫なんだねみたいな感じにならない？なんか。
なると思う。だからなんかそこはちょっとさ、ちょっと、ちょっとね、楽しみ半分。そう、ロバート・ダウニー・ジュニア の、 その俳優さんとしても好きだから、
うんうんうん、
もちろん楽しみな半面、うんって、そう、さっきのカーンのストーリーもしかり、
そうなんだよね。
そう、ドゥームのそういうバックグラウンドというか、それをどうするのかっていうところ
だよね、うん、
っていうのは本当に、本当監督とかの手腕になるのかなっては。
そうそうそうそう。まあ、こんだけ言っといて、どうせ新しいの公開されたら喜ぶんだけどね。分かってんだけどさ、そんなことは。やったーみたいな。
ちなみに、ファンタスティック4で出てくるらしいです、
うんうん。 ああ、最初
ファンタスティック4、今度ある。
まあ、敵、そうだもんね。
それで、一応、その、ドゥームの、ロバート・ダニー・ジュニアが出てくるっていう話は、今回のサンディエゴ・コミコンにあったみたいですよ。
なるほど。うん、そこで、カーンが自分の手先でした。オチは本当やめてほしいな。
いや、それは本当にやめてほしいから。
ああ。
それをどうするかだよね。
いやダメだよ、それはそれだけは本当許せない。
本当ね。いや、
俺はずっと思ってるもん。今回のマルチバースサーガの本当の黒幕はミス・ミニッツだってまだ俺は言ってる。
世界中であなただけ。ここまでやってる。
また、うん、私は自分のその考察を信じてるからね。
ああもうザコケビンファイギア。
もうロキのシーズン1から言い続けてる。
いやもう違うってやめろって。
マルチバースサーガの黒幕はミス・ミニッツなの。まだみんな知らないんで甘いな、みんな。あの彼女すら、彼女が一番怖いんだから。
バカがいるぞ、バカが。アホがいるぞ。ここまで来てよ。やばいって、うん、ここまで来てロバート・ダウニー・ジュニアバーン出てきてドクター・ドゥームでした。意外と、もしかして、もし、そしたらまさかの裏でミス・ミニッツでした。大叩かれるよ。
いやいやいやいや、もうあの映画館のスクリーンであのミス・ミニッツが出てくる時のチーンって音聞いてみ。おお、みんな鳥肌立つよ、みんな。おお、来たみたいな。
なるか。いろんな意味で恐怖だ。いろんな意味で
恐怖。いやいやいや、だってね、マルチバースサーガ始まってから一番ね、一番椅子から転げ落ちそうになって怖かったシーンはね、あのロキのシーズン1の最終話のミス・ミニッツの登場だからね。
ああ、そこね。
そう、あの顔面アップで出てきたミス・ミニッツ、あれは一番怖かったからね。
いいキャラしてるけどさ。
うん、
いやもうダメですよ、今回ロバート・ダウニー・ジュニアはね。
マジ？ちなみにちょっと話それるけど、
あ、はいはいはい、大丈夫です。
ロバート・ダウニー・ジュニアのアカデミー賞の一件って、テトリスさんどう思ってます？ちょっとこれね、あの、映画好きな人とかにしか聞けないからさ、
うん、あれでしょ、
意見を聞きたいんだけど、
オスカー、あの、じゃあ、じゃあ、
そうそうそうそう、
受け取った時の対応、
そう、キー・ホイクアンとの、そう、やりとりの。
いやでもね、なんかね、ロバート・ダウニー・ジュニアさ、うん、そういうさ、ちょっと昔いろいろあったじゃん。
あったあった。
だからさ、なんか、まあ、ちょっと若干こう傲慢な感じあったりとかさ、
うん、
ちょっと若干、ほんと言葉悪いけど、ちょっと下に見てるような感じはやっぱあるから、
うんうん、うんうん、
まあ故意的じゃないと思うけど、ちょっとそういう節はあるのかなと正直思うよ、
ね。
う
んうん、まあそうだよね、
正直ね。まあしかもアメリカってやっぱそういうところの社会で結構、まあそういうのもあって、
まだまだね、
そうそうそう、あるから。俺もそんな歴史とか知らないから、そんなに大きなことは何も言えないけど、
うんうん、
まあそういうロバート・ダウニー・ジュニアの性格とか、まあああいう場所とかって考えると、まあ良くはないのかなと思いますけど、
うんうんうん、そうだよね。
急にどうした？
いやいや、結構実は、うん、あれ今年のアカデミー賞でね、まだ2月だったから、うん、あのロバート・ダウニー・ジュニアの受賞のやつって私リアルタイムで実は見てたんだよ。
おお、わわで、
あの映像を、そう、受賞する瞬間を、
うんうん、
で動画で見てて、であのオスカーをもらう時の映像で、うん、その後のその、このネットでさ、荒れるまでに全然知らぬ間に私はそれを見て、うん、単純にちょっと、えって思ったんだよ。個人的に。うん、なんかちょっと今のひどくないみたいな、うんうん。別になんかその、人種とかそんなことまでは思わなかったけど、うん、なんかちょっとさ、なんかさ、っていう。
まあ、普通に人として、まあちょっと
なんか。そうそうそうそう。なんかね、もやもやってして。もやもやするよね。そう、まあ、でもその後すぐさ、もうあの両手広げてさ、うん、ステージ立っちゃった時のもうあのきらびやかなシーンがあるからさ、 あ、すげえ、本当にオスカー取ったんだ、みたいになってさ、うんうん、わーってなったけど、うん、でもやっぱあの後すぐさ、あえて荒れたわけじゃん。
荒れた。
で、なんか、その後別に本当に何もなければ、なんかロバート・ニー・ジュニアも言ってほしかったなっていう気持ちがちょっとあって、
うん
うん、まあ別にね、その後普通にさ、キーホイクアンとも写真撮ったりしてたから、
そうね、なんか仲むつまじい感じの写真も結構出てたからね。
そうそうそう、うん、だからまあ本当になんかそう映っちゃっただけっていう感じなのかなって思いつつ、でも個人的にはその初見で見た時になんかモヤってしたのがあったから、なんかあのモヤモヤはこう嘘じゃないよなっていう、
うん、
のが実はその後ずっとね、うん、ロバート・ダニー・ジュニアに関してはなんか残っちゃってて、個人的に。
なるほどなるほどなるほど。
で今回さ発表があって、
うん、
おーって私も思ったんだけど、うん、なんかこれがさ本当不思議な運命でさ、キーホイクアンもマーベルも出てるじゃん。
出てる。
なんなら結構重要キャラだったじゃん、
うん、
できればこの後も出てほしいの、私個人的には、
うんうんうん、
あの彼の役でオービーっていう役で出てほしいし、うんうん、TVA のも今後もめちゃくちゃ楽しみだから、うん、出てほしいなって思ってる中、
うん、
ロバート・ダニー・ジュニアが復活して仮にここで同じスクリーンの中に2人が映った時、俺絶対モヤってすると思って。
なるほどね、その時のシーンが思い浮かぶというかね。
そうそうそう、うん、
うんうんうん、
でなんか本当にそういうのも、これは全然ね映画の外の話だからさ、
うんうんうん、
あんまそれを映画に持ち込むのは良くないのは分かってるけど、
うん、
でもなんかこうそうやって復活するんだったらそういうのもこう全部クリーンにしてほしいなっていう願望がね、うんうんうん、どうしてもあるんだよね。
いや、なんか言いたいことはすごい分かる、
うん、
映画好きだからこそやっぱ多分そういうのは多分結構強い気はする、分かる気はする。
なんかね、うん、まあそれにしてもそれにしてもこんなやり方してくるんかいとは思うけどね。
うん、
本当に。
まあ、まあ、どう、うん、まあ、
マジモンの予想外だったからな。
ね、あれ今度のまださ、うん、D23 でまだあるよね多分。
あるね、あるある。
あるよね、マーベルの、
うん、
あれが
ある。発表あるだろうね。
だよね。そこでもうちょいまた何か出てくると思うけど。うん、
確かに確かに。
今後のスケジュール等も含めて。
そうだね。
いやー、ロバート・ダニー・ジュニアね。
いやー、すごいよ、でも。だからね、本当に。最初にちょっと言ったけど、
うん、
マスクを本当に外さずに彼が全部やりきったら、
うん、
本当にかっこいいなと思っちゃうんだけど、
出るだろうな、
顔出ちゃうかな、
出るでしょうか、最終決戦ぐらいで半分顔が出るとか、マスクが割れて、
うわ
ー、それで終わりとか死ぬとか、
うわテトリスファイギ
ー、テトリスファイギー、いや、その脱がないとしても、
まあ、なるほどね、
で 半分マスクが割れて、
なるほどね、
実はスターク、まあスタークというまではいかない、分かんないけどね、どうなるか分かんないけど、まあだったのかとかね、分かんないけど、
いや、でもマスクが半分割れてはダメだよ、ダース・ベイダーがやってるもん、もうスター・ウォーズダメダメ、
じゃあやるやるやる、じゃあやるやるやるやるやるやる、多分やる、
ディズニーだからね、
やるやる、ディズニーだからやるとかね、まあ多分顔は出ると思うよ、
まあそうだよね、普通に考えてそうだよね、うん、
じゃないと出さないし、こんなところで、
確かにな、
ドゥームズでね、俺でもドゥームがすごい人気なのは知ってるけど、そんなにバチクソ強いキャラなのかって、ね、うんうん、知らんかったけど、
まあね、
知ってる
っていうか、うん、一応コミック、原作のコミックはちょっとだけは知ってるけど、
うん、
うん。で、そう、海外ですごい人気のヴィランっていうのは、なんかそのコミックによってはヴィランじゃなかったりもするんだよね。
はいはいはい、はい。
ヒーロー側についたりするっていうさ。
はいはいはい、はい。
だから、ちょっと 実は、それも実はちょっと思ってるのは、今完全に悪役っていうポジションで出てきてるけど、うん、ドゥームズデー実は、ドゥームが悪役じゃない説は私はちょっと思ってるけどね。
抗うね。
うん、抗うよ。抗うよ。だって、黒幕はミス・ミニッツだと思ってるもん。
言うと思って。俺、その説に、俺マジで100万かけるよ。
何が？
ミス・ミニッツじゃない。
いやいやいや、これみんなで騙されてるって。
いやもう誰だよ、誰だこんな下手くそなケビン・ファイギー、本当に。
いやでもこれでドゥームズデーが本当にさ、ドゥームが悪役で、うん、アベンジャーズがロバート・ダニー・ジュニアに対抗して戦いますだったらさ、うん、ちょっとあまりにも安直すぎないって思うんだけど。
だからそこが本当どう、なんか分かんない。そこをルッソ兄弟がどうしてくるか、そこだ、ね。
まあね。
まあ、それしかも、ドゥームズデイの後にシークレットウォーズがあるから。
そうそうそうそうそうそう。
本当に予想はできない、ね。マジで。マジで分からない。
本当ね。
そう、あと、カーンをどうにかしろ。
いや、本当それよ。
本当そこ。
うん。
あと、俺一番あと結構嫌いなキャラは、うん、シークレットインベージョンの一番最後のあの女の人。
あれあのね、ちょっと今日これ配信する前にさ、前回のテトリスさんとこのマーベルコラボの話聞こうと思ってさ、実は聞いたんだよ、
はいはいはい、
あのね、我々の中でね、あの時の配信でシークレットインベージョンはなかったことにしたよ。
いや、ないでしょ。
ダメだよ、シークレットイメージはないから。
ないから。
ないから、ないから。あれは、そうそうそう。あれはないからね。
本当にやめてほしい。
まあ確かにね。
多分キャプテンアメリカ4でそこちょっと。
あ、きっとやるよね。
噛んでくると
思う。そうだね。うん。そうだね。そう。
いっぱいいるからね。アース616にはね。
確かに。
暗躍してるから。
スクラル何人いんだよ。あ、分かった。じゃあ、ロバート・ダウニー・ジュニア、実はスクラル人ってこと。
やめろって、マジで。
俺、そしたら、シークレット・インベージョン結構好きかもしれない。
おい、やめろって、そのうち。ふざけ、あ、ここでシークレット・ウォーズが関わってくるじゃねえんだよ。
そういう伏線か。なるほどね。
違うって。
なるほどね。
おい、タロスの死を無駄にするな。やめろ。
そっかそっか。
違う。
そのためにシークレットインベージョンはあったんだ。
やめろやめろやめろ。雑魚じゃねえか。
どんどん規模がちっちゃくなるアベンジャーズ。
そこやられるのマジ。
そうだね。
まあまあまあ、まあ、ちょっと楽しみに。
うん、そうだね、楽しみだね、どっちにしろ。
さあ、ということで、だいぶ1時間も喋っちゃったんで。
1時間喋ってんだ、もう。
もう喋っちゃったよ、早いよ。早い。なんか最後あります？言いたいこと。
いや、あ、この後、
お、はい、
マーベル全然関係ない、
はい、
私の個人的な告知をしていいですか？
全然、どうぞどうぞ。
ね、私の配信でこの後ちょっとね、大型企画を準備してまして、
はい、
パイレーツ・オブ・カリビアンの話を全6エピソード流そうと思ってるんで。
1本何分？
1本多分1時間くらい喋ると思う。
アベンジャーズだ。
アベンジャーズ
エンドゲームに長い。
うん、エンドゲーム2本分ぐらい喋ろうかなと思って。
6時間
ちょっとね、今ね、もう最後までもうね、何、台本は書き切ってるんで、ちょっと配信しようと思ってるんで、
はい、
よかったら皆さん聞きに来てください。
いや、本当にパイレーツの話は面白いかどうか分かんないんですけど、それ以外の話は面白いんで、ぜひ皆さん、ヒロさんの配信も聞いてもらってお願いします。
お願いします。もうね、マーベルもさることながら、私はね、パイレーツ・オブ・カリビアン6作目も相当気になってるからね。
本当 ぜひ伺いますだそうですよ。よかったね。
え、ありがとうございます。本当だ、ありがとうございます。
おい、嘘だと思ったのか。
うん、思った。テトリスさん優しいなと思って。そのなんか、こっちをこう、滑らないように。
違うわ。コメントが来たんだよ。ぜひ伺います。
ありがとうございます。
いや、面白いです。本当にね、彼らのやつ、冗談だけど面白いんで。何回かさ、面白いから何回か腹立つからインスタのストーリーとか載っけてるし、
ね、なんかさ、あのインスタのストーリーの時の載っけ方ちょっとひどいよね、う
ん、なんで
なんかあの、うん、なんか変態が喋ってましたみたいなさいや、まあ、そうなんだけど、
そうでしょ、変態じゃん、
否定はできないけど、うん、そうね、
なんかね腹立つんだよ、話が面白いから人気になってほしくないの
ねえ、ちょっとみんな聞いてね、お願いね、
うん、話うまいしおもろいから人気になってほしくないの、
やめてよ、ね、今んとこそんなの言ってくるのテトリスさんだけだから、
いやいや、でも本当に面白いから、ね、本当に皆さん時間あるとき本当に聞いていただきたい、うん、いいかなと思う、まあ、ちょっとパイレーツは長かったら皆さん聞かなくても大丈夫なんで
いや、それは、うん、否定しないよ。
別のやつで聞いてもらって。
そうね。
面白かったですね。
ありがとうございます。
倍速で。
倍速で。確かに。
そうね。
うん、
いやよかったよかった、面白かった。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そうだよ、だから、もう、ね、いつか、あれだ、ちょっと全然別件だけど、ピクニックエリア行かんと、そういえば。
ちょ、本当に、ね、本当にやりましょうねって言うけど、今マジで暑すぎて死ぬよね。
いや、まあ、無理だと思う。
この時期やったらね。
さすがに。
ちょっと、もうちょっと涼しくなったら、
そうだね。
やろうね。
ぜひぜひ。
ピクニックエリアで、リアル放送ね。
そうね、ディズニーの話もちょっと、うん、マーベル以外にもディズニーの話もやっぱしたいから、また。
そうそうそう。
ぜひ。
ちょっと、ウィッシュの愚痴をまだ言いたい。
どうした、誰か殺された一緒にそんなに、
いやいやいや、ちょっと今日 R 指定バージョンでお送りしてたから、
いやね、いや面白かったですね、本当に、
はい、
一緒に話せてよかったです、
よかったですよかったです、私も
本当にあれ、ね、またちょっとね、ぜひ、うん、他にもコラボして一緒にできたらいいかなと思ってるんで、
お願いします、楽しみによ
ろしくお願いします、
ありがとうございます。
はい、ということで皆さん、今ね、配信聞いてくださってる皆さんも本当に最後までありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、今日はね、マーベルシネマティックトークということで、片柳ヒロさんと、
どうも。
片柳合ってるよね。
片柳です。ヒロタカです。
あ、すいません。片柳ヒロ。
ちょっと。
ごめん。もうずっとケビン・ファイギーとしか思ってないから。
そんな呼んでる人他にいないのよで、しかもそんなこと知らされたら方々から俺は怒られるからね普通に、
そう、
まあ、ミスミニッツ専門のケビン・ファイギーだから、
ザコケビン・ファイギーね、失敗した別アースの失敗したケビン、
別アースの最低のケビン・ファイギ
ーアース005とかねはい、ということで今日ね、片柳弘隆さん、片柳弘さんと、
ありがとうございます、
お届けしました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、は
い、ということでまた皆さん次回の配信でお会いしましょう、弘さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます。